はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは1対1の練習方法ということでお話をしていきます。今日はね、シンプルにバスケットボールの話をしていきます。最初にいただいたお便り1通紹介させてください。坂本さんからいただきました。ミニバスのコーチをしています。最近ミニバスの中の1対1について指導がわからなくなりました。1対1は基本です。だから大事にミニバスでは練習も位置づけています。ただパスの方が早いという事実もあります。子供たちは1対1とパスどちらがいいのか迷ってしまいますと。ミニバスの中で1対1とパスの判断があることを伝えるにはどうしたらいいのでしょうか。質問の意図もよくわからなくなりましたが、見ていただけたら嬉しいですということで、坂本さんからいただきました。ありがとうございます。1対1のですね、定義っていうか、ボールを持っている人が自分の目の前のディフェンスを、抜いてシュートっていう、こういうイメージだと思うんですけど、私の話の結論としてはですね、パスと1対1を分けて考えなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ボールを持ってからが1対1の始めじゃなくて、ボールをまずもらうところから抜いてパスをさばいて1対1完了っていう風に考えるといいんじゃないかなと思いますね。順を追って話しますね。まず坂本さんが言われるように、ミニバスの中で1対1っていうのは基本なので、練習でも大事に位置づけていますっていうのは、これは非常にいいことだと思います。で、いわゆるオールコートの1対1みたいな、ボールを持ってからスタートっていうね、練習をされていると思っていて、それはそれでもちろん大事ということですよね。ただですね、そのパスの重要性も教えたいし、多分ですけど、これ推測ですけど、試合とかをするとずっと一人がね、ドリブルで長くボールを持っちゃってパスすればいいのになーって時にパスしないっていうところが、少し坂本さんのこう悩んでるところ、そういうのが見え始めてんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので、練習方法として、まずボールを持った状態から1対1を始めるんじゃなくて、ボールをですね、もらう状態から1対1を始めるっていうのをやってみたらどうでしょうか。はい。ボールをですね、場所はどこからでもいいんですけれども、45度で1対1をするんであれば、最初に45度からやるんじゃなくて、トップの位置からボールを、パスをもらって、そこから1対1をするというようなやり方ですね。はい。こういうふうなことをやってみたらどうかなと思います。はい。それで、ボールを ディフェンスを振り切りました。で、ボールを持ちました。で、シュートを打つかドリブルで抜いていくっていう選択をしますよね。で、これで攻めきれなかったら、次にね、もう一回、そのパッサーにパスを返していいっていう練習にしてみたらどうかなと思います。はい。最初に、ボールをもらいました。で、1対1で攻めました。ダメだったらパスを返します。で、返してもう一回もらっていいということですね。こういうふうにすると、ボールの、持った時に、シュートかドリブルだけじゃなくて、パスをしてもう一回もらうっていう選択肢が生まれてくると思うんですね。はい。なのでトップの人にパスを返してすぐに走り込んでリターンパスを受けてシュートみたいな、これももう立派な1対1のやり方なわけでして、こういうことを考えていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっと話まとめていきますね。まずは1対1とパス、どちらがいいか迷ってしまいますっていうんじゃなくて、パスは1対1の、選択肢であると。ね。じゃんけんでね、グー、チョキ、パー。ね。グーかいいか、チョキがいいか迷ってしまいますっていう質問のようなもんで、そうじゃなくて、パスと、1対1、要はドリブルは、あくまで手段であるという、こういう考え方ですね。で、ボールを持ったら、まず狙うはシュート。次に自分自身のドリブル。で、攻められなかったらパスという、この順番ですね。シュート、ドリブル、パス。この順番で考えてもらって、で、練習方法としては、ボールをもらって、抜いて、さばいて、1対1完了という、こういう考え方で、パッサーをつけるっていう方法を、やってみるといいと思います。はい。そんな感じですね。付け加えて言うならですね、このパッサーにパスを返してもいいよということをやった上で、次は2対1にして、そのパッサーの人も攻められるということにしていくと、さらに、 いいんじゃないかなと思います。だからまあ1対1だけじゃなくて2対1の練習も並行してやっていくなんてことをするとですね、より子どもたちがなんかいい習慣が身につくのかなというふうに思いました。はい、まあそんな形で、何か参考になれば嬉しく思います。坂本さんね、子どもたちと一緒に頑張ってください。応援しております。もうちょっとお話をしますね。このままお待ちください。はい、ということで今日の放送いかがだったでしょうか。よかったらね、ハートマークのいいねボタン、そしてチャンネルのフォローもお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ、受講していただきますと特典教材もプレゼントしてますので、メルマガの方、このチャプターのリンクから登録よろしくお願いします。さて、いただいたコメント読み上げましょう。まず金城さん、アンダー12私たちのチームは負けが続いておりモチベーションが下がっておりますと。なかなか勝てるチームを探すのが難しいチーム状況の中、負けの経験から成長している子が増えてきました。今は我慢ですが勝てるようになるまで頑張ってやろうと思います、ということでね、コメントありがとうございます。小田先生、三原先生、体調が良くなってよかったです。心配しておりましたが、心配しておりましたということでありがとうございます。三原先生のボイシーはバスケのコーチと参考としている回もあり、教員として他の教員のアドバイスとして参考にしている回もあり、とても勉強になってますということで、三原先生の新しい挑戦を応援したいと思いますということでありがとうございます。ちょっとね、曜日でテーマ区切ってみようかなというふうに新年からは思っております。ありがとうございます。影島さん、26日から遠征でなかなか落ち着いて聞くことができずコメントが遅れてしまいました。放送再開嬉しいですと、ありがとうございます。練習試合のレベルやその試合の目標を決めてやるべきことを整理して、勝っても負けても得られるようになるように指導者が導いてあげたいと思っていますということでね、はい、お忙しいところコメントいただいて、ありがとうございます。そして、最後トライさんですね、唯一の方法を目指して頑張ろうと思った、要するに試合に向けて頑張ろうと思った矢先に私も体調不良で倒れ、年末の練習ができないまま年越しすることになりました。まあしょうがないということでね、はい、ね、本当にこの時期風邪ひきやすい、私も体調崩しておりましたので、皆さん体に気をつけてお過ごしいただければと思います。トラリさん、ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日のね、放送についてもいろいろコメントいただければ、また、質問なんかもコメント欄にてお待ちしております。最後にバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。